皆さんおはようございます。本当にですね、先生計られてたんですね、10時20分からということでね、頑張って、短く終わらせたいと思っております。皆さんにストレスを与えないように、神様に願っていただければ神様は答えてくださるんじゃないかなと、それは私の問題ですね、これはね。はい、もう先生から連絡がありまして、本当に、この広島の教会に、お招きいただけたことを心から感謝します。先生が来ていただいた去年のイースターにですね、先生からいろいろお話を伺いまして、また家内がですね、こちらで本当にお世話になってます。ご迷惑かけてませんでしょうかね。何でも言ってくださいよ、後で電話してくだされば評価を下げますんで先生が評価するんですね。神様はですね、このように本当に素晴らしい恵みの中で計画を成し遂げてくださるんですよね。神様の計画というのは、先ほどのお話にもあったように、本当に私たちに将来と希望を与える計画である、そう思います。しかしその計画、神様がなされるその時々の中で、私たちがどうその時間を過ごすか、私たちを通して神様は働かれますので、私たちがどれだけ神様の時に立って従って歩むか、このことはとても大事なことじゃないかなと思うんです。そんな神様のすごい緻密な計画の中で、今日このようにこの場所に立たせていただいていることは、本当に私にとっても恵みだなというふうに思います。今後とも隣の県で牧会をしておりますが、ぜひ良い関係でご一緒に神様の福音を伝えることができたらいいなと思いますし、先生の働きというのはですね、堀川先生の働きは、お話を聞けば聞くほど、その教会がどれだけ地域に出ていって、その地域にいるまだイエス様を知らない人に福音を伝えるかというのに立っておられるなと思うんですよね。私も開拓をして今年で丸8年が終わるわけですけれども、神様のその働きは中にとどまってはならない、それがどれだけ外に、そして外の人たちにどれだけイエス様の愛が私たちを通して流されていくか、その一時一時のそのプロセスを神様は私たちに預けてくださってますんで、この朝もそのことを思いながら御言葉に目を向けていきたいなと思うんですが、その前に皆さん、さっきですね、もう見ていただいた方もいるかもしれませんが、分かった方は黙ってていただいてですね、分からなかった方はしばらく考えていただいて、頭の体操、アイスブレイクをしていただきたいなというふうに思います。それでは今全部出ました、パチパチパチパチ。さっきのメッセージのままだったんですね。何しろ28分に終わりましたんで、本当に迷惑をかけて申し訳ありませんでした。全部見ていただいちゃいましたね、今日のメッセージ。はい、何しろ通訳、手話通訳者泣かせだと思います。早いのでですね、話すのがですから、早くなったらぜひ皆さんこういうふうにやっていただいて、ね、困られないように、先ほどの通訳の方もきっとくたびれられたんじゃないかなと思います。本当にどうぞよろしくお願いいたします。それでは見てみてください。皆さん、これ何に見えますか？分かった方、手を挙げてみてください。堀川先生はですね、さっきすぐ分かったんですよ。すごいですね。よく言えばですね、それは非常に感が鋭く、たくさんの情報をいっぺんに見られるっていうすごい能力ですよね。でも悪く言うと、ひねくれてるってことです。あ、違う、そんなことはないです。これは騙し絵なんですよね。ですから分からないようにできてるわけです。この辺がですね、もし線があるとよく分かるんですけど、あ、そうやって言ったら分かりましたね。今うわって声がしちゃいました。言わないでって言ったのに言うんですよねこれが嬉しいわけですよ。分かった瞬間スッキリってするわけですよね。ライフ、ライフって言われてもまだ分からない方、少し祈りが、お祈りが、ぜひゆっくり後でお祈りさせていただきたいと。こうライフって書いてあるわけですね。見えましたでしょうか、ね。私たちの目というのは、このようにですね、入ってきた情報を今までの経験に基づいて判断しているわけです。ですから多くの場合、経験してない、想像つかないことが入ってきても理解しようとしないんです。たくさんの情報がありますけれども、その中で自分がこうだと思っていることに判断を置いて結論を出していくわけです。ですから信仰の生活においてもですね、長い間クリスチャン生活を送っていけば送っていくほど、このことは強くなるんじゃないでしょうか。こうあるべきだ、こういう形でなければならない、それを私たちがこうあるべきだと思ってやってるのではなくて、自然にそれをやってしまうわけですよ。ですから当時イエス様がこの地に来られた時、彼らは主よ来てくださいとずっと待っていましたけれども、 その主が本当に来られた時にはその主を主として見ることができませんでした。インベーダーのように見えてしまったんです。皆さんはこの形を見てね、今までずっとこんな変な形を見るとなんかインベーダーゲームのように見えてしまったり、ね、また人によってはただの台形でよくわからない四角に見えたりしたでしょうけれども、今度ライフに見えた瞬間からライフにしか見えなくなるんです。他に見えますか？前のインベーダーは出てこないです。パッと入ってしまいます、ライフってね。ご一緒に言いましょうか。私はですね、先ほどの礼拝でもほとんど反応していただけなかったんですけど、本当に寂しい思いをさせていただきました。孤独でした、非常にね。本当に言ってって言っても言ってくださらないんでしょ。今度言ってくださらなかったら私途中でやめようかと思います。私の教会はですね、若いメンバーも多いし子どもも参加したりするので、先ほど先生も言ってくださったように長いんです、話が。長いとお眠りに遊ばせる方がおられるわけです。ですからお眠り遊ばさらないために、また信仰の告白のために、いつもこう言いましょう、隣の人の顔を見てくださいって言うと見るんですね。目と目を見合わせて、美しいねって言ってもらうわけです。そうするとニヤーってなるんですよね。それまで苦しい思いをして、畜生お前の車遅いなと思って教会に来た人もですね、その一言の言葉で、畜生なんて言っちゃダメですよ、そんな言葉、そんな言葉を使われる方はここにはおられないと思いますけどね、そういう思いできた方も兄弟姉妹の愛のある言葉で笑顔になったりね、苦しいことがあっても、喜んでますかって聞かれて、はいってこういうことで心が変わってくるもんなんですよ。ライフという情報が目に入った瞬間から、今まで見ていたものが変わったように、私たちが、ね、言葉で告白し心を変えていくことで、見るものを大きくすることで私たちの生き方というのは大きく変えられると思うわけです。そんなことを思いながらですね、今日も聖書を見ていきましょう。今日の説教箇所はですね、先ほどお読みしていただいたように、マルコの12章13、11章の12、13なんですけれども、この聖書に出てくるイエス様の例えであったり、イエス様の行動というのはですね、その前後にすごく関係があるんですよ。この記事はですね、特にこのベタニアにイエス様が行かれて、そしてベタニアから、ね、十字架のこれから道に進んでいかれるわけです。翌日と書いてますよね、ここに、ね、翌日。何の翌日かっていうと、何の翌日ですか、その何の翌日かがここに書いてあるわけです。そして前を行く者も後に従う者も叫んでいった、ホザナ、祝福あれ主の御名によって来られる方に、祝福あれ今来た我らの父ダビデの国に、ホザナ糸高きところに。もうですね、素晴らしいですよね。城の木を振ってハレルヤってやったわけです。このまま行くと証ができなくなりそうなので、先生からですね、ぜひ私の証も入れてくれということを言われてますんで、それでさっき長くなっちゃったんですよ皆さん。私は説教もできてたんですけども、その証が入ったためにどうしても25分咲かねばならなくなってしまったわけです。だから本論に入るのが遅かったんじゃなくて、証が入っただけなんだ。そこでちょっと言い訳してもダメですよね。私の時間配分が下手なんでございます。要はですね、彼らはイエス様が来た時にダビデの国を作る王として待ってたわけです。力によって、だから白を振ったんですよね。白というのは勝利の象徴です。そして不死鳥、フェニックスって学名では言われますけれども、枯れない、決して死なない、そういう木なんですよね。だからそれを振り回して、アドナイ別件、アドナイってこうやって歌ったわけですよ、ね、ちょっと今間違えましたよね。バルカパ別件アドナイでしたね。一応書いてあるんですけど時々忘れるんですよね。そんな風にイエス様を歓迎したんです。歓迎しましたけれども、そのイエス様はやはり彼らの思っていた創造、この地の勝利の王として来られたイエスキリストとは違ったんですよね。だからその時からパリサイ人は嫉妬し始め、多くの律法学者は彼を十字架につける道へと引っ張っていってしまったわけです。その中で突然このイチジクの木の例えが出てきます。私もですね、高校生の時に大変な大きな事故に出会いました。私のじいさんは、ひいじいさんはですね、熱心な、クリスチャンで、父方のおじいちゃんの方の、おじいちゃんですね。ごめんな、難しいこと言いますね。大丈夫ですか、ご理解いただきましたかね。おじいちゃんのお父さんのお父さんのお父さんでございます。この人は、牧師でね、倉敷で80歳まで、牧会をした、 熱心な牧師で戦争時迫害を受け、聖書を燃やされ大変な状況で牧会を続けていきました。そして私のお父さんの お母さんのお父さんですねはですね、あの石井十字の、施設にですね、あの大原孫三郎って言ったあの大原美術館の大原さんですけども、この人と一緒に、この人はお金持ちでしたから、お金を寄付してましたけど、まあ、うちは米屋で竹炭商屋、そして味噌屋なんかをやっていたので、加賀島の五郎兵衛図というところに私のおじいさんは行ってましてね、そこで、味噌とか米とかを石井十字の施設に毎週リアカーをですね、岡山県の津山って皆さんご存知ですかね、あの津山から備前の加賀島ですから自転車で約4時間、だから朝礼拝が8時ぐらいから始まるんで、朝4時に起きて自転車を越えてリアカーに米だの何だのを積んで彼らの施設に運びながら信仰を全うしたんです。この人の遺言はですね、受けるより与えるものは幸いである、いつも人に与えるものになりなさい、自分がたとえ貧しくとも。だから私の父親はですね、未だにサンマを1匹食べると怒ります。サワラを1本買ってくるのは平気でございます。だけれどもサンマを1本食べると怒るんです。理不尽でしょう皆さん、どう見たって7000円と100円の差ですよ。私たちから見ればサンマを2本食べたって200円なんだからいいじゃないかと思いますけどね、この人はサンマを4人で1本分けて食べてきたんです。それをするためにおじいちゃんは厳しい人で、いつも好きなように食べさせてもらえなかった。だからサンマを1本食べるなんてなんとずうずうしいってこうやって言うわけですよね、矛盾してるなって、人間っていうのはこうやって矛盾してるもんですけどね、でもそうやって幼い頃に育った、早いですね、大丈夫ですか大丈夫ですか、さすがお上手ですね、わかりました、はい、このようにですね、本当に、苦労した中で、でも与えるという道を選んできた人なんです。そういう姿を見て私もですね、夏休みに岡山に来ると、埼玉に住んでおりましたんで、夏休みに岡山に来ると毎週あの教会に集ってました。そんなある小学校の6年生の時、突然川沿いにですね、リバーサイドチャーチっていうのがねできたんです、リバーサイドチャーチって天野、私のまあ牧師は天野博正って言ったアセンブリの牧師なんですけど、まあ、この人がですね、この教会を建てるって決めた時にもうすでに名前を決めちゃったわけですよね。決めた川はですね、日本で一番汚いドブ川だったんですよね、ちっとも清流じゃありません。リバーサイドなんてつけるようなですね、普通リバーサイドって言えばですよ、綺麗な川が流れてるのかなと思うわけですけど、目の前がドブ川でございます。だから来てがっかりしたんですよね、でもこの教会がもし建てばね、清流が流れ出すんだって、そういう信仰を持って教会を始められた、その最初の日曜日の前の日の土曜日、その頃まだ土曜日も学校がございましたんで、私はランドセルを背負って友達とこの天野先生の教会の敷地の中に勝手に入ってかくれんぼをしていたわけです。するとですね、その人が出てきてですね、眼鏡かけて、その頃はですね、なんか太陽に当たると茶色くなる眼鏡かけてたんですよね。出てきて茶色くなっておりました、眼鏡が。それで私の顔見て、何やってんのとかって来たわけですよ。住所はって言うから、うわーこれ学校に言われるのかなとかと思いましたらですね、明日サンデースクールがあるから来てねってこうやって感じでした。これは誘拐されるのかなと思いましたけど教会だっていうの、あ、僕のおじいちゃんも教会行ってるよっていう話になりましてですね、その日から捕まってしまいました。いやーやるようにやられてしまいましたね。これは、毎週日曜日には行きます。平日もほとんど遊びに行きます、牧師は大変な仕事でございます。先生の働きは素晴らしいなと思います。多分忙しくてね、本当に休み暇もないんじゃないかなと思いますけど、もう私たちみたいなのがですね、毎日教会に行きますし、堀川先生も地域に出てね、本当に素晴らしい働きをされてます。異性の働きです。私はサボり牧師、あ、ごめんなさい、サボり牧師ですけど、本当に先生たち本当に働きがあるのも敬意を表しますね。そんな中で私はその教会に通うようになって、中学に入りました。親がいろんなことがあるんですよね。ここで悲しい私にとっては出来事です。父親がですね、じいさんとワンマン社長でしたから喧嘩してですね、もう自分はやっていけないって言ってですね、家族を捨てて別のところへ行くって言い始めちゃったんですよね。辛かったです、それは。そんな中で家族はですね、じいさんが面倒を見るということで岡山に帰ったんですよ。そうするとですね、私はどうするか、学校もあるし、ね、そういうわけにもいかないから寮に入りました。中学から寮でございます。そうするとですね、土日は教会に行っていいことしますけど、平日寮っていうのはですね、夜飲んだりタバコ吸ったりですね、そんな環境でございます。そして私は大人の人が好きでですね、昼間は校長先生とご飯食べに行ったりしてましたけど、夜はですね、たまたま出会ったですね、所沢のヤクザの親方が私を好んでくれましてですね、こいつはなかなかガキだけど面白いってことでですね、食事に連れてってくれて、ヤクザ事務所でいつも遊んでたわけですよ。 学校が終わるとあのベンツのすごいので迎えに来てですね、それで役座事務所でこう遊んでてですね、いろいろ教えてくれるんです。商売はなとかって言ってですね、金儲けっていうのはこうやるんだ、はぁって言いながらですね、教会行ったらそのお小遣いもらったんで献金したりしてたわけですよ。ね、その頃から私も食堂でバイトし始めましてですね、お金を稼ぐっていうのは面白いなと思いましてですね、もう普段はですね、稼いだお金を使うのがもったいないし、私はクリスチャンでございますから、6年生の時洗礼受けたんですからね、だからもう私が悪いことするわけにいきませんから、悪い人生を歩んでるクリスチャンじゃない人に悪いことさせればいいわけですよ、ね、これ簡単なことでございます。私は悔い改める必要がありません。あそこに自販機があるよったら壊して持ってきてくれるわけですから、ね、スーパーにお肉があるねって言ったらお肉を持ってきてしゃぶしゃぶ量でやるわけでございます。なかなか面白いでしょ。人を動かすっていうのはとても面白いですよ、ね、やれとは言ってないんです。私は決してお肉があるよって言うだけです、ね、でもそこの背後にはとってこいっていうやつがあるわけです。まずいね、これは本当にクリスチャンの風上にも風下にも置けません。本当に情けないなと思います。そんな人生をですね送って二重生活です。罪の道と神様の道と、そんなある日のことでした。私はクリスチャンのね、なんていうんですか、スイッチが入ってる韓国にですね研修に行ったわけです。その時はもうクリスチャンの顔していくわけですよ。祈る時にはですね、みんなで、私リーダーですから、みんな行くよっつって仲間、ね、メンバー 7,8 人を連れてですね、韓国に飛行機を取って飛んで行ったわけです。今日もしっかり勉強して教会を大きくさせるぞっていう意味で弟子化するぞって言ってセルのねミーティングに行ったんです。オンヌリ教会っていう教会、皆さんご存知ですか。こんな礼拝堂でございます。あ、メッセージのタイトルまで言ってましたね。今日のメッセージのタイトルは神様の時。こういうところで証が入るとなかなか難しいんですよね。順番を聖書先に読まなきゃいけないし、だけどその後にタイトルも言わなきゃいけないけど、証はどこで入れようかとかいろいろ考えるわけですよ。あなたは神様の時に身を実らせてますか。この実らすという字を使うところがまたいいわけですよね。まあ、ここに味噌がありますが、まあ、さっきの午前中の礼拝ではここにたどり着くこともなく終わりましたまあそれでもね、見てください。このオンネリ教会です。すごいですよね。私もですね、このこんなまたいいですよ。私たちにとってですね、まず最初の夢はこの広島の教会になることです。地域に出し、地域に活躍し、そして輝いてね、先生なんか聞けばスクールカウンセラーって言って学校でもね、公の場でも働かれる。私たちも公のところで神様の愛を流すってことで NPO を作ったりしてですね、学校といろんなことやってますけど、そのモデルです。こういうふうになったらいろんなことができるなと思ってます。皆さんどんどんどんどん逃げてください。そうすると私たちもどんどんついていって大きくなります。一緒にアーメンでしょうか。隣の人に言ってあげましょう。追いつかれるなよって、いやもうなんて言って、なんてことずうずうしいこと言ってるんでしょうかね。ここに行ってですね、そしてまあやっぱりほらクリスチャンの顔してですね、私もですね、牧師先生たちと一緒に写真を撮る機会があったわけです。舞台に登ってですね、大体200人ぐらいの先生たちがいましたけど、ね、この看板皆さん見てください。ここに、ね、今プラスチックのいい看板になってるんですよ。その当時は鉄だったんです。なぜ変わったかっていうと、事故が起きたからです。軽くないと危ないってことですよね。どういう事故かというとですね、私たちがこうやって一緒にですね、並んでこうやって写真を撮るわけです。こうやってね、そうすると私こうやって図体も態度もでかいもんですから、ね、ですからもうあの後ろにいる先生、小さな先生が映らないわけです。この教会でですね、私の後ろに立って顔が出せる方っていうのは少ないと思いますよ皆さん、ね、後ろに立ってですね、かわいそうだったんで、そこはクリスチャンの巻き人でございます、どうぞ私の前に、私が映らなくたっていいですよって、まあ、どう頑張ったって映るんですけどね、後ろに立ったわけです。そして配置ドーンと頭の上にその看板が落ちたわけですよ皆さん。鉄でですね、500キロってのは軽音ぐらいあるんですよ。ここに落ちたんです。ここに、ここに、ここです。そんなアピールしなくてもいいですかね。3人当たりました。1人の先生は、ね、仙台の有名な先生でしたけど、頸椎に当たりました。そしてもう1人の女性でしたけど、その人真上に当たったんです。で、まあ、その後ね、もし下に何もなかったら死んでたと思うんです。ところがその下にね、鋼弾があったんですよ。大きな、だいたい20メーターぐらいある大きな鋼弾、この下に、こういう感じでこうずっとあったんです。今なくなってます。なんでかというと事故があったからですね。その鋼弾がこんなになったんですよ。それが落ちた後に、厚さはこのぐらいありましたよ。木の一枚物の鋼弾でしたけど、半分にズドンとひびが入りました。それを見てですね、私たちと同行していたメンバーはドリフだって言ったんです。ドリフが起きた、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃんちゃん、これはなんかドリフじゃねえかって大騒ぎして笑ってんですよ。ところがよく見たら私がそこで倒れてるわけですよね。あ、とうとう撃たれた、違いますよ、ね、もう本当に今度は突然涙流し始めましてですね、もう牧君があそこで倒れちゃったって言ってですね、大事故だ、 その後救急車で運ばれましたけど、しばらく経ってですね、私は意識が戻って普通に歩けたんです。皆さん脳挫傷をしてですね、脳内出血が起きるとどうなるかご存知ですか？しばらくは歩けます。経験者は語るでございます。よくね、よく喧嘩なんかして金属バットで殴られたけど、交番で話聴取受けてたら突然目が見えなくなって死んじゃったって話がよくありますよね。3時間後ぐらいに脳を打ったら5時間が危険でございます、ね、私はですね、韓国で初めてデリカの救急車に乗りました。日本の救急車皆さんいいですよ。エアーサスでね、 V8 エンジンで、その当時はね、もう綺麗な、もう、ね、乗り心地もいいです。ふわふわふわふわ、ね、ですけど韓国の救急車その当時はですね、ピョッピョッピョッピョッって言うんですよ。日本はピーポーでそれに慣れてますけどね、ピョッピョッピョッって言われたら頭にね、ピョッピョッピョッピョッってくるわけです。ここも痛いのに、おまけにガタガタガタガタどんどんどんどん揺れるわけですよ。病院にたどり、それ揺らされたのがいけなかったのかもしれませんけどね、病院についてレントゲンを取ったらですね、やっぱり少し白くなったんです、脳の部分が、まあ、脳内出血が起きてるんじゃないか。だ、精密にね、 CT を取りましょうって CT の部屋に運ばれる途中にね、私はね、目の前が真っ白になって見えなくなってきたんです。ああ、これは僕はとうとう韓国で死ぬのかなと、あんな二重生活を送ってきたからね、神様は僕を撃ったのかなって思ったわけでございます。そしたらですね、私は主だって言わす神であるって聞こえたんですよ。そしたらね、ファーッと閉じたのがピーンって開いたんです。ロボットですよね、よくターミネーターとか見たことありますか？ピーンピーンってやつですよ。こんなことやらなくてもいいでしょうかね、すいません、本当に雰囲気を壊して先生すいません。もう皆さん今週だけですから、もう一回だけ我慢してください。本当にそういう事故がありましてね、そして治ったんです。で、一人の先生頸椎当たってましたけど、その先生も5時間で退院して一緒に餃子を食べて帰りました。まだ食べるんです、ここでもね。本当にずうずうしいです。人間の欲っていうのは大きいです。生きるか死ぬかを経験した後、最初に思うことは何か食べたいと思うんですよね。食べれた、嬉しかったです。その看板を見たらですね、日本にキリストの愛をって書いてあったわけです。次の朝、ハーヨンジョ先生がですね、その当たった3人を呼んでね、奇跡がありました。大事故が起きてこの看板が落ちましたけれども癒されました。御塗り教会の舞台のところで立ってね、そして祈られました。もう祈られちゃったら覚悟しなきゃいけません。私の名前は一粒の麦が地に落ちて死ななければ実を結ぶことができない、とうとう自分に死ねってことだなと思いましてね、こうなったらよし、本腰を入れて主のために頑張ってやろうということで、高校から一人暮らしを始めて、そして、高校に通い、そして平日は蒼天から始めてね、神様のために行きました。さあ皆さん、ここで僕は変わったと思うでしょう。変わらないんですよ、人間というのは。こうやったって奇跡を体験し、大病が癒されたって、一人しかイエス様のもとには帰ってきません。私もですね、口では変わった変わったって、今で口では何とでも言いますよ。ところがね、根はなかなか死なないんです。死んでも生き返る、ね、死なんとも生きんってやつですね。本当にですね、神様はですね、こういうこと言っちゃダメなんですよ、御言葉を使って。でも本当にそういう生き方をしてたわけです。いろんなことがありました。ここからね、メッセージをこのまま続けてると時間がなくなってしまうので、10年切って来させていただいてですね、まあ、いろんなことがありました。フィリピンに行ったり、いろんなところに行ってですね、神様に打たれ、また伝えられ、そして福音というのは素晴らしいって感じたり、打たれたりってことを繰り返してですね、死に続けて生き返り続けてきました。それで岡山の教会をで開拓始めたのが8年前でございます。よかったです。アーメンです。神様生きてるなと思います。そこで今日のメッセージに入ってまいります。私の証はこれで終わりです。いいですか？信じて動いてきたんです。でもその間に神様はですね、ずっとプロセスを大事にしろって私に伝えてくれました。私は結果往来で生きてきた人間ですけど、神様は心を見るって言われたんです。イエス様はエルサレムに入場しました。ロバに乗って、これがシロの祭りです。先ほど話したそのシロというのはですね、イスラエルの人たち、イスラエル行くとみんなここにね、帽子乗せてますよね。なんていう帽子かご存知ですか？キッパって言います。このキッパっていうのはですね、シロのある一部なんです。シロの木、フェニックスの木のある一部の部分です。フェニックスの木にはですね、頂点にね、こんな角みたいなのが生えてるんですよ。これがですね、栄養を全部管理してるんです、シロの木のね。だからここがダメにならない限りフェニックスの木は枯れないんです。だから不死鳥って言われるんですよ、死なない木。私も子供の頃、ね、フェニックスの木燃やしました、花火でビャーって毛が生えてるんですよ、あれ、ね、だからなんか焦げると嬉しいじゃないですか、ね、でも乾燥してるんですよ。どういうことが起きるかって、ビャーってふわーって燃えたんです。 もう大火事みたいなことになりましたけど、消えましたけどね、その木は未だに元気でございます。このキッパが大丈夫なら神様に向いてるんです。それはだからイスラエルの人々はですね、キッパをかぶることでいつも自分の上に主がいるって思ってるわけです。であれをかぶるんです。そのだからイエス様が主が来られるんだから、勝利が収められる、だからその白の木は勝利の象徴です。それを振って主を歓迎したんです。ところが勝利を収めてくれる王として来るはずだった。ユダもそうでしたよね。イエス様はこの地を大きく変えてくれる、奇跡を持ってドガーンとやってくれると思ったのに、じゃあなかったんだから売ってみたんです。売ったらとうとう捕まったら八方塞がりになったらやってくれるかな。まあ私はユダじゃないんでね、ユダの本当の気持ちはわからないけど、多くの方々がこんなことを言われます。そんな時ね、イエス様は本当に十字架に向かってしまったんですよ。この4日後にイエス様は十字架にかかります。そんな時、ベタニアというところ、イエス様が愛したね、ラザロやね、愛する、なんだ名前をど忘れしちゃった、マルタとマリアがねいる町でございます。ベタニア、これはですね、どういう意味でしょうか。そのベタニアから ベッパゲっていうところにね、向かっている途中にこのイチジクの木があったんです。葉の茂らない時期、皆さん葉の茂らない時期にイチジクの実が、実が実るはずのない時期にイチジクの実が実るわけないじゃないですかね。シュバイツァーという神学者はですよ、イエス・キリストはもう十字架に向かっていることが分かってたから、とうとう感情的になって、この時は人間イエスとして怒られたんだとかっていう話もあります。私もイエス様じゃないんで分からないけど、だけど私はこれを知った時違うなと思いましたね。イスラエルってのはこんな植物があります。イスラエルの気候は雨季、ね、カリオの祭りから杉越の祭りが雨季です。これだいたい10月から2月ぐらいまでですよね。この間はですね、始まりの雨と後の雨っていうのがあるんです。雨を降り注ぎなんて歌がありますけどね、あの歌、そのほらこの収穫の雨と、また地がカラカラ、このね2月からずっと11月まで雨が降りません一滴も。その降らない間のカラカラになった乾いた地をこの雨で降り注いで柔らかくし、そして初めてここで種が植えられるわけです。11月12月1月2月3月杉越の祭りのこの週まで4ヶ月5ヶ月、小作人の 95% は蓄えることなんかできません。食べるものも何もありません。苦しいんです。こんな状態です。イチジクの葉っぱも木もね。そして皆さん、8月はブドウがなります。イスラエルはね、この春の間にまいた後の雨で葉が茂って、そして乾いてブドウがなるからワインが美味しいんですよ。ブドウは水が多くちゃ美味しくないんです。だから乾いていけば乾いていくほど糖度が増して熟成が良くなるわけですよね。でザクロが生え、そしてオリーブができ、ナツメヤシ、今言った白ですね、ができるわけですよ。ナツメヤシというのは聖書では蜜って言われてますよね。この蜜、神様の恵み。11月はもうこれから大干ばつが来る、あ、大雨が降るけど食べられないね、食べるものがない。だからこれを乾燥して、イスラエルに行くとこの夏目足がたくさん乾物で売られてます。イチジクもそうです。イチジクはいつできるのかっていうと、この4月にパゲっていうのができます。日本のイチジクにはパゲなんてのはありませんけど、イスラエルのイチジクにはパゲがあるんです。神様はよく備えられてるなと思います。4ヶ月の間、食べるものも飲むものもなくなってきて、干上がってきた。そして麦をまかなきゃいけないから、自分の大事な食べ物から種をまくんです。まく種とをも備えてくださる神様というのがありますけど、皆さん、私たちは別に種なんかどうでもスーパーに行けば売ってるんですけど、イスラエルの人たちからすればですね、この種って大事なんです。食べればその時子供が死なないんだから。だけど来年のためにその食べるべき種を取っておいてまくんですよ。大変な犠牲を持って種まきをする。だから涙とともに種をまくんです。そして喜びから叫びながら刈り取るんだけど、皆さん、私たちも NPO で収穫体験ってやるんですけどね、刈り取るって楽じゃありませんよ。大変でございます。もう取って取って、その時はお腹いっぱいだったらできますよ。だけどもう飢饉のような状態の中で収穫するんです。その時にその小作民たちが待ってるのがこのパゲです。パゲ、別パゲね、熟してない一軸の町って意味です。べっていうのは村とか町とか家とかって意味ですよね。だから別パゲ、熟してない町、そこは小作人たちがいて待ってるんです。彼らはこの本当にできるテヘナっていう一軸は食べれません。これは高級品なんですよ。そしてこれを乾燥させて蓄えるんです。こんなものは 95% の人は食べれない。日本だってそうですよね。 豊かな人はもう一部でだんだん差が開いてますけど、まだでも日本はこの中間層が多いですけど、こういう奴隷の国っていうのは食べれない人がいっぱいいるんです。そんな中でですね、もし葉っぱが出るはずじゃなかったこの時期に、彼ら期待してパゲが出てくるっていう時期に葉っぱだけが茂ってたんです。おかしい、4月なのに葉っぱが茂ってるということは手穴があるのかなってイエス様は思ったんですね。行ってみたらパゲすらない。イチジクは5回になるんです、この4月から8月までの間に。ところがですよ、このパゲが初鳴りで花のような役割をするんです。イチジクは花のない花って書きますけども、木って書くけどもね、花は咲くんです。小さくて見えません。その役割なんです、これは。で、小作民たちはですね、それを取って食べるんですよ。これはただなんです。取ってもらわないと次の手穴が出てきません。だから取ってくれる彼らの美味しいな、もう順に過ぎちゃった、ごめんなさいね、頑張りますからね、美味しいご飯なんです。それがない。なんか音楽鳴ってますか？あ、携帯電話か。あ、ごめんなさい、なんかお昼の時間が鳴るのかなと思いますもう私ここから降りなさいって言われてるのかなと思います。もうちょっと頑張ってくださいね。このパゲが出るから初めて手穴が鳴るんです、皆さん。ということはこのイチジクの木は手穴すら鳴らないんですよ、ね、ベッタニア、タニアって悲しみの村とか言いますよね、砕かれた町とかね。彼らは心を砕かれて、イスラエルの民の中でも何人かは神様の前に心を向きを変えていきました。だから義のために植え替わくっていう町に変わったのかもしれないけど、このテヘナっていうのは、ベッタニアっていうのはテヘナの言語から来てると言われますけども、結局イチジクの町なんです。そしてユダヤ人にとってイチジクっていうのは何なのかっていうと、私たちはアダムとイブの木の実はリンゴだと思ってますよね。ですけれども、イスラエルの人たちは1は、イナゴ豆かなって言ったり、2はイチジクかなとかって言ったりするんです。そのぐらいイチジクっていうのはですね、彼らにとって大切な食料でありながら、ね、身を実らさないという意味もある悪い言葉の象徴でもあるんですよね。だから彼らはですね、イエス様はそれを見て、イスラエル、イチジクの葉はイスラエルを表現するとかって皆さんも聞いたことあると思いますけれども、葉だけ茂って夏の終わりが近いこと、日本は春夏秋冬から始まるけど、イスラエルは秋冬夏秋春夏で、まあ、夏と秋があんまりないんで、最後の夏のイチジクの葉が茂った時っていうのは世の終わりだって、そういう意味ですよね。ですからね、彼らにとってこのイチジクがならないってことは終わりなんですよ、皆さん。そしてイエス様にとって、イチジクの葉が茂ってるけども実がないというのは、彼らが愛されたのにもかかわらず、自分はこれから十字架に向かうのにもかかわらず、彼らは実を結ばないっていうことなんです。だから前後、この後すぐパリサイ人が出てきます、この話の間に。そして翌朝行ってみたら、この木は枯れていたって聖書で出てくるんです。朝はここで終わってしまいました。はい、それで弓川は言ってます。ああ悲しいことだ、私は夏の果物を集めるもののように、ブドウの取り残しの実を取り入れるもののようになった、ね、もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない、ね、こういう背景が分かるとですね、この言葉の意味も少し分かるんです。実がないんですよ、皆さん。実のならない時期に実を実らせない、その実がならないことで本当の実もならない。彼らはイエス様が目の前に来たのにもかかわらず、固定概念でそれを否定し、受け入れることができず、それを感謝して受けることができなかったために、それを十字架にかけて殺し、そしてキリストの神の愛を全て否定して、いまだに拒否しています。そこで私たちが救われたんです。よかったです、皆さん。最初によかったねって言ったけど、ここは言ってくださいよ、ぜひ。救われたんだからよかったね、ハレルヤ、ね、よかった、もう感謝です。私も牧師的でしたけど救われました。そして今もうちょっと牧師っぽくなってきました。アーメン、ね、ハレルヤ。もう生涯なり続けていく、キリストの満ちた御丈にまで及ぶために、少しずつ少しずつ成長していくんです。私たちが身を慣らすためにどうするべきか、一番目はこれです。外と内が一つにならなきゃならない。葉だけではダメだ。たとえ明日世界が滅亡しようとも、私はリンゴの木を植えるって書かれています。思いなんです、現実がどうかじゃありません。私たちの外側がどれだけ着飾って、キッパを乗せて神様だって言ってても、私はクリスチャンですって言いながら、でも行いが違っていたら意味がありません。神様の前に私たちがどうあるべきか、神様は 私たちに今日問いかけていると思います。彼の容姿や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。ミカも言っています。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、真実を愛し、へりくだったあなたの神と共に歩むことじゃないか。ヨセフがなぜ祝福されたか、聖書を見たらずっと書かれています。ヨセフと神は共におられた。神と共にいるということはどういうことかというと、いつも神様を見るということです。受け入れるということです。日曜日だけじゃなくて、平日忘れちゃう私のような生き方じゃなくて、24時間朝から晩までおやすみなさいあなたって言って寝なきゃいけないわけです。最初は愛してるって言ってチュッチュッって言って結婚した私たちもですね、皆さんだんだんだんだん寝たのっていう話です。いってらっしゃい、上がりなさい、帰ってこなくてもいいけどっていう感じになるんです。クリスチャン長くなるとですね、あ、イエス様いたのってこうなってきたらまずいんです。心と外側が一緒じゃないと、余計外側なんかどうでもいい、心が神様に向かなきゃいけない、そういうふうに思います。そしてどんどん進めます。2番目、もう少し話したいことあったんですけどね、やめます。神の時を無にしない、プロセスが大事です。皆さん、実るって字さっきね見ましたよね。乃木編に、ね、今って書いて心って書きます、ね、祈るって感じどっかあったかな、ないですね。入れとこうと思ったけど忘れました。思い出してください。乃木編って書いて今って書いて心です。あの乃木編ってどういう意味ですか。稲が実を抱えて頭を垂れる姿なんですよね。それは今の心であるってことです。日本もよく分かってます。そういうことは米を植えて育てました。去年私たちもそれをみんなで持ちついてね、それをみんなで食べました。美味しかったです。でもね、あれを植えた時にあんなのができるなんて思いません。毎日見に行って草を取り、虫を取り、雑草を取って手作業でやりました。大変です。もうやめたいと思います。だけどその一つ一つのプロセスをどれか抜いたら虫が来て、八頭子が来て食べちゃうんですよ。皆さん八頭子って言いますか、広島も。カメムシ。あ、岡山だけなんだ。やっぱり私は今岡山弁になんとかなれようと頑張ってるんです。出れほどいい音とかってすごいですよね、まあ、一応例えば東京で生きてましたからね、あの分かりません方言っていうのがなかなか。でも穴はもう、まあ、いいか、そんな話すると時間なくなっちゃうからまた脱線する、ね、もうハメムシが食べてチューって吸ったら黒い中身のない米ができるんです。それが来ないために農薬撒いたら面白くないんで、それをね取るために木作酢撒いたり、一つ一つのプロセスを大事にしてやっとできました。そしてそれが NPO で売れてね、毎年暮れにはやるんです。たくさんそれでいろんな事業ができるわけです。みんなおいしいって言ってくれました。この餅は違う、嬉しいですよね。その喜びを味わうためには結果往来ではできません。神様が与えてくれた時々時を逃さずに、小さなことにどれだけ忠実であったかが大事じゃないかなって思うんです。私たちは神様の前にこのことをしているでしょうか。皆さんこの方ご存知ですか。フレミングっていう人です。チャーチル、ね、さすが、拍手。通訳ね、変えられちゃったからぜひまた、はい、お願いします、ね、チャーチルです。まあ、チャーチルっていうのはね、いろいろあります、ね、いろんなこと言う人います。でもこの話は素晴らしい話です。フレミングという人はですね、貧しい貧しい田舎の農家の子供でした。そんな時ね、池があったんです。そこに落ちたら死んじゃうっていうヘドロの池です。そこにある時突然子供の声が聞こえました。助けて。フレミングは気づいて走っていきました。そしてね、子供を見ました。自分も入ったら死ぬかもしれない、助けようと思って入っていくと、どんどんその子は奥に奥に行ってしまうんです。波で。それ以上行くと自分も死ぬかもしれない。皆さんならどうしますか。助ける、それとも必ず助けに来るからねってかっこいいこと言って、ね、ひとまずどっか行って来る、ね、フレミングはね、もういい、死んでもいい、助けようと思ってね、助けたんですよ。必死でなんとか引き上げて、そうすると翌日ね、すごい今まで見たことのないような馬車がね、家の前に来たんです。そしてね、素晴らしい仕立てたスーツを着たおじさんが出てきて、昨日我が息子を助けてくれたのは君かねって言うんですよね。いやいやいや、私は当然のことしたまでです。お礼なんか言われる必要はありませんから。 素晴らしいね、フレミングは。ここでなかなか、私が助けたんですと思うよって言いたいね。私なんか言いたい、ね。でもフレミングは言わなかったんです。何かできることはないか。当然のことをしたんです。私も神様から恵みを受けてます。当然のことをしたんです。受ける必要はありません。そらね、このね、いいスーツを着た紳士はね、彼に言うんです。そう、君は夢は？私はね、声を詰まらせながら、将来医者になりたいんですって言ったんです。すると彼はね、じゃあ君に出すんじゃないけど、あなたが医者になったら多くの人を助けるでしょ、だからその学費を私に払わせてくれって言ったんです。そして彼はイギリスに行きました。スコットランドからね、イギリスに行って素晴らしい英国で受けられる最大の勉強をしたんです。そしてそこで学びました。そして医者になりました。そして彼が開発した薬はペニシリンです。ね、もしペニシリンがなかったら、うちのじいさんがやっていた病院もなかったんです。結核病院でしたからね、当時。中田十字リバイバルっていうのはこの結核病院から始まるんですよ。そして今の父親の業もそこから始まったんですけどね。私もフレミングのおかげで今があります。いや、そうなんです。でも、そんな大きい話って言うかもしれません。違うんです。一つ一つの大切な歯車が全部合わさって意味がある。私はどうでもいい、どうでもいい、私の人生なんかまあ別にあんまり影響はない、言ってる人たくさんいますけどね。特に日本人はそういうことを言うのが好きです。でもそんなことはありません。あなたがいなきゃ次がありません。ヒストリーメーカーですから、ヒズストーリー、彼の歴史を私たちはつなげてるんですから、もし私たちがいなかったら次につながらないんです。あなたにしかできない。このフレーミングはですね、学びました。ペニシリンを作りました。するとある時、この誰でしたっけ、ね、その人がね、結核になるんですよ。その時にこの彼が作った、フレミングが作った抗生物質、皆さん抗生物質って言いますけど、これはペニシリンですからね。最初がカビからできたんです。そのペニシリンを打ってサッチャーは治ったんですよ。あ、間違えました。サッチャーとサッチャンってなっちゃうんですけどね、治ったんです。そしてこの人が、あのナチスというね、まあ、いろんな、この辺はちょっと政治的にいろんなことあるからね、でもイスラエルの多くの犠牲を、ユダヤ人の犠牲を救った一人でもあるわけです。第二次世界大戦を終わらすことができたんですよ。もし彼がいなかったら、その救われた子供、これがこの人です。皆さんね、チャーチルが、ね、サッチャーだったら全然違いますよ、ね、チャーチルがこの井戸に、池に落ちて命を救われた子なんです。へーって、ここもう少し感動していただかないと。今頑張って5分間かけて話して時間を無駄に使った、例え話をするために。歯車なんです、皆さん一つ一つが。救われてなかったらペニシリンがなかったし、そして彼がいなかったら癒しはなかったし、全部一つ一つ大きな歯車の中で皆さんはここにいるんです。あなたが私を選んだのではない、私があなたを選んで任命した。それはあなたが行って実を結び、その実が残るためであるって聖書は言ってるんです。だから何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いを持って、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって神様は言うんで、そうすれば人の全ての考えに勝る神の思いがキリストイエスにあって、あなたの心と体を守るって言ってるんです。何かしてくれるって言ってるんじゃなくて、守るって言ってるんです。すると守られた私たちは、3番目のポイント、感謝と喜びを持って身を実らすことができるんです。守られるとできるんです。皆さん、あなたにしかできません。私にしかできません。あなたのすることはあなたにしかできません。悪いやつは神様の働きを妨害することができても停止することはできません。あなたにしか停止できないんです。神様の働きは、やらない、私はどうでもいい、必要ない、こんな境遇にあってなんで感謝ができるか、実のならない時期なんだから実がならなくて当然じゃないか、パゲだって私は実らせない、でも外側だけは着飾ってる、その一軸にお前からは一生実がならないようにと言われたんです。私たちはイエス様の愛を知っています。だからこのままではいけません。神様の前に自らが実をつながなければならないんじゃないでしょうか。三本の十字架が私たちの、見えないですねこれ、少し綺麗な絵なんですけどね、 3本の十字架が一応こことこことここに立っているんです。3本って意味があるじゃないですか。皆さん、イエス様がそこにいました。一人は言うんです、もしあなたが神だったら自分と自分を救ってみろ。もう一人は言います、お前は神をも恐れないのか。イエス様、あなたが神の位につくときには私をどうか思い起こしてください、こう言うんですよ。その時から主と共にいる人生がスタートします。すると神様といつも語らうようになります。するとあなたの心は守られます。守られると感謝ができない時に、ダビデのように、主は私の羊飼い、私は乏しいことがない、主は私を緑の牧場に伏せ、憩いの水の右側に伴われるって祈れるんです。敵の前で食事を整えてくれるって祈れるんです。慈しみと恵みが私を追いかけてくるって祈れるんですよ。素晴らしいですよね。主と共にいるから祈れる祈りです。イエス様があっちの方にいたら祈れません。ここにただ中に、御言葉は私のうちにあるから祈れることじゃないでしょうか。長い間クリスチャンやってる人も、今日初めて来られた方も、もう一度イエス様と共にいることを選びたいんです。すると私たちを通して神様はすごいことをするんです。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。今日共に御言葉を分かち合うことができたことを感謝します。私たちにあなたは将来と希望を与える計画をお持ちです。だから私たちはあなたについていきたいです。どうか神様、あなたが私と一緒にいてください。私たちと一緒に歩んでください。あなたの足の踏むところ、どこでも私はあなたに与えると言われました。だから信じて、大変な世の中の中で痛みと悲しみがあっても、困難にあっても、あなたは言われました。勇敢でありなさい。私は世に勝ったのだ。だから信じて歩みたいと思います。あなたに祈ります。こんなに辛いことがあります。こんなに悲しいことがあります。素直にあなたに伝えます。するとあなたは私たちの心を守ってくださいます。患難で心を固くなにしてはならない。主の懲らしめを受けて心を固くなにしてはならない。サウルのようにならないで、いつもダビデのように歩みたい。失敗してもまた悔い改めて元に戻りたい。そう願います。神様、どうかあなたが共にいてくださって、共に働いてください。諦めません。私たちを通して素晴らしいことが起きます。最後、天に帰るとき、神様は私たちの最後の棺の前で私に語ってくださいます。良い忠実なしもべであった。そしてそこに来た多くの人たちが、この人の人生があったから、イエス様の愛が私に引き継がれたんだ。私の、この人の人生は、私のためにあった。そんな人たちが私たちの最後の日に語られる言葉です。そしてその人たちもまたその思いを引き継いで、イエス様の十字架の思いを引き継いで、多くの人々にその愛を流していきます。神様、私たちを用いてください。私たちの心を守ってください。目を開いて畑を見なさい。もう借り入れるばかりになっています。働き人が少ない、神様言われています。どうぞ私たちを用いて、一本でも多くのあなたの大切な種を収穫することができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。